皆さんこんにちは、三山です。この放送は好きな映画や本、日常についてまったり語る番組です。今回は美大時代の同級生久井ちゃんに聞き手になってもらいながら、最近ハマってる音楽などについてまったり話していきたいと思います。
はい。
動画のねコメント欄とかで普段なんか何聞いてますかとか、あと普段何を使って聞いてますかとか質問が来てて、まあ、確かに音楽についてなんかこのサブちゃんとかでもあんまトークテーマにしたことなかったなって思ったので、今日はちょっと音楽についてまったり話していこうかなって感じです。
了解です。まあでもまず定番としては、好きな音楽何ですかっていうのは聞かざるを得ないよね。
そうだよねそこだよね。いやなんかさ、あのジャンルで言うと、うん、あの洋楽のロックが結構好きで、あの中学生の頃やっぱ中二病だったから
出た出た
思いっきり洋楽のロックにハマってて、うん、でその当時はね、結構古めのロックを中心に聴いてたかな。なんか T-Rex とかディープパープルとか、あのその辺 の割とガチで昔めの、
はいはいはい、
あのまあ、レコードとかで多分当時発売してたようなバンドとかかな。
なんかいっそ親世代のだよね。
あ、そう親世代の。でもあのうちの父とか母は両方とも聴いてなかった。
あ、そうなんだ。
そう、う
ん、
T-Rex も全然聴いてなくて、母はね KISS が好きで、あの KISS のライブとかに、うん、あのよく一人で行ってたりしたんだけど、私 KISS はそこまであのかっこいいなと思うけど、そんなにめちゃくちゃハマってはいなくて、うん、どちらかといえばね、そうなんか T-Rexとかなんかディープパープルとかなんて言うんだろうね、なんかあのガチガチのロック、うん、イエーみたいな感じよりかはT-Rexとかディープパープルってちょっとねおとなしめなんだよね。少しこれぐらいのノリでもいいみたいな感じなのよ。でそれですごい聞きやすくて好きだったんだけど、うん、その後にね中学生後半ぐらいにあのニッケルバックっていうあのカナダのね、うん、あのロックバンドがあるんだけど、うんうん、多分ねもうあの知ってる人はニッケルバックみたいな感じであのファンのね人もね全然いると思うんだけど、日本でもあの当時そこそこの人気で、うん、当時はさあのなんていうの CS 放送とかにも入ってないから、なんか MTV とかを、うん、なんかテレビ神奈川かなんかそのなんか地方局のやつとかで見てて、でそれでねたまたまニッケルバックのね、うん、なんだったっけな、サムデイだっけな、すんごいいい曲で、それもなんかあのゴリッゴリのロックっていうよりかは、うん、あのちょっとしっとりした感じの曲なんだけど、あのねめちゃくちゃかっこよかったんだね。そうサムデイで、サムデイが入ってるアルバムだったかその1個前だったかのアルバムが本当にめちゃくちゃかっこよくて、あのちゃんとしっかりあのかっこいい感じのロック、なんかちゃんとテンポも速くて、うん、あのイエーってこう乗れるようなロックとかもしっかりやってるバンドで、うん、このねニッケルバックは結構ハマって、うん、当時ねめちゃくちゃ聴いてた。でも当たり前なんだけど同世代で聴いてることが全くいなくて
だよね
だからね、あの一人で本当にハマってた。
へえ。いやなんか写真今見てるんだけど、ガタイがよろしくて好きそうだね。
そうそうね、確かにあのビジュアルも結構好き、うん、今のねちょっとあの成熟した感じのニッケルバックも本当に素敵なんだけど、当時ねまだちょっとギラッてした感じもあって若くてそれもねすごい良かったのよすごい良くてね、なんか好きだったな。なんかそんなにね激しい感じの人たちじゃないの、やっぱカナダだからっていうのもあるから、なんかそんなに超ロックななんか破天荒な発言とかは多分そんなにするタイプとかではなくて、なんかねその感じも良かったんだよね。ちょっと上品さがあるような感じとかもすごく、うん、あの聞きやすくていいなって。で日本のロックとかで言うと、うん、これロックって言って多分いいと思うんだけど、あのバンプオブチキンとか、あとエルレガーデンとか、ほ
う
ほうほう、あの辺はめちゃくちゃ聞いてた中学生の頃。
まあ中学生ね世代的にね、
そう我々の世代やっぱさ中高生の頃にさバンプは絶対通るじゃん、
うん、みんな通ってた。
いやそうなの、私も本当にあの例に漏れずバンプオブチキンとかもすごい好きで、うん、CD とかももちろん持ってたし、
うんうん、
で中高生の頃は本当にお小遣いはたいてライブにも1回か2回ぐらい行ったしね。
へえ。いやライブ行ってんの偉いね。
偉いよね。
偉い。
本当によく行ったなって思う当時でもどうせだったらお金持ってる、うん、あの今あれぐらいの熱量でハマりたくはあった。もういくらでもライブ行けるし、いくらでも CD 買えるし、もう当時本当にお金もないし、うん、なんかライブ行くにもさなんかどうやってさあの、うん、親をさ説得するかみたいな、ちょっとやっぱ夜遅くなったりするからさ、
そうだね
もうどれだけ普段から熱意を込めてあのバンプオブチキンを聞いてるかみたいなことを、うん、分かってくれたからその 1,2 回とか許してくれたけど、
うんうんうん、
まあ、めちゃくちゃ厳しい家とかではなかったけど、やっぱお小遣いでさ、うん、賄いきれないさ金額とかちょっと出してもらったりとかもしてたから、
うんうん、
そう懐かしい懐かしいこと思い出しちゃったな
あでも懐かしいで言うとさ、なんかいただいてた質問の中で初めて買った CD 何っていうのがあったじゃん。
あったね。
差し支えなければ教えてほしいな。
あのね、多分、まあ、自分のお金ねって話で言うと多分だけど宇多田ヒカルのディープリバーだと思うんだよね、うんうん。あの宇多田ヒカルさめちゃくちゃ好きで私。
そうだよね、
あの本当にそれこそさ小学生の頃からもうずっと聞いてて、うんうん、であのまだ、iPhone になる前の iPod ね、iPod の時代から宇多田ヒカルのさ音源さ iPod に入れてさもう繰り返し繰り返し聞いててもうファーストラブとかさ 2,300 回聞いてるわけで未だに本当に好きで、うんうん、あのずっと聞いてる。もう本当に何だろ う, もう好きっていうかあの殿堂入りっていうかもうゴッドみたいな感じ。
うん、
なんかもう信仰対象なの宇多田ヒカルは。
あの生活に根付いてるよねもはや。
そう根付いてる。そうなんかね前ちょっとした動画とかでなんか宇多田ヒカルの何々でなんかイヤホンの聴き比べしますって言った時に宇多田ヒカルさんって言ってほしいですみたいなコメントがついてあごめんなさいみたいな。なんか私からしてみたらあのキリストさんって言わないのと一緒なの、うん、キリストっていうのと一緒で。そうだねって思って、うん、ごめんなさいって思って、そこからは宇多田ヒカルさんって言ってるんだけど、あの本当にあの心の中では宇多田ヒカルとかヒッキーって呼んでる心の中では。
なるほどなるほど。あんまりさこうロックが好きって言ってはいたけど印象がなかったんだよね。最近だとどうなの、ロックも聞くの
最近さ。えちょっと最近の音楽の趣味の話しちゃっていいですか。
あもう早かったちょっとこの質問。
いやもう行こう、もう行こうよ。あのねとうとうね私 K-POP にハマってしまいました。
おおめでとうございます。
来たよとうとう。もう本当にねすごい寂しかった。今までずっと自分が K-POP にハマれなくて、周りやっぱさ同世代でも、まあ、あとちょっと下の世代とかでも K-POP 好きな子も山ほどいるわけ。
そうだね。
でもさなかなかねなんかこう自分の中でこうしっくりくるというかかっこいいなと思ってた。例えば BTS とかさ、うん、すごい有名な曲あるじゃん、うんうん、バターとかさ、うんうん、ああいうのも全然聞いてかっこいいなって思うんだけど、で普通にあの作業中とかちょっと流れてきててもあいいなみたいな感じで、うんうん、あの全然乗れるんだけど、うんまあ、ハマるとかまだいかなかったんだけどね、うん、2023年の12月31日大晦日ですよ。あのルセラフィムというねあの K-POP ガールズグループがあるんだけど紅白に出てたの、うん、めちゃくちゃ可愛くてって思って、こんなビジュアルも良くてなんか曲も超かっこよくて、でなんか振り付けとかもすんごいクールだし、こんなグループいるのみたいな感じで、なんかそこですごいあの稲妻に打たれたわけ。ズガーンって、何これみたいな感じで。
そんなに
すごい衝撃だった。その音楽もなんだけど、あのビジュアルがね、うん、なんか好みど真ん中だったの。
へー。
その5人組なんだけど、その5人の、うん、そのいわゆるその顔の感じとか髪の毛とかの雰囲気ももちろん好きだし、あの着てるね服とかがすんごい好みどんずばなの、うん、であの紅白の時はかなりねきれいめの、うん、あのちょっとキラキラお姫様風な感じだったんだけど、でもねそのキラキラで可愛いお姫様風の中にも何かねこうロックな感じというか、ちょっとクールで少しだけあの中二病感を、はいはいはい、あのくすぐってくるようなね要素っていうのが入ってたのよ、うん、でって思って何このグループみたいな、なんかすごい好きかもしれないって思って、
うん、
なんかスレッズとかにつぶやいたわけ。なんかすごい良かったみたいな、ルセラフィムっていうなんかグループがめちゃくちゃ良かったって言ったらバーってリプライついてあのここも聞いてくださいとかこれもいいですみたいな感じでいろいろあの他のグループとかも教えてもらって、それでいろいろ聞いたんだけど、やっぱりね、うん、圧倒的にルセラフィムが好きだった。なんかね他の MV とかも見たんだけど、なんかもう好きすぎて、うん、みたいな、こんな私の好みドンズバのグループがあったなんてなんで知らなかったんだろうってぐらい本当に好き。
ちなみに推しは誰とかあるんですか。
推しがね、まず言わせてほしい、マジでみんな好き。
知ってた知ってた、箱推しね。
あもう本当にまず本当に言いたいのは、私は箱推しであるっていうところ、うん、その中でもやっぱさいろんな MV とか、あと公式にあのフィムログって呼ばれてるものが結構上がってて、みんなのね、うん、あのすごいあの舞台裏のバックステージの様子とか、あと普段のなんかちょっとオフの時の様子とかが見れるようになってるんだけど、うん、やっぱねそこでもねつい目で追ってしまう、うん、あのメンバーはいるにはいる。紅白でルセラフィム見た時に誰に一番すごいその衝撃を感じたかっていうと、うん、さくらなんだよね。さくらさんにね、
うん、
すごい衝撃を感じたの。彼女はねルセラフィムの中であの一番年上のメンバーなのよ。なんかもともと HKT かなんかにいて、
うん、
でもう多分2番目か3番目のグループなんだよね、このルセラフィムが。
そうなんだ。
で今回がもう多分アイドルグループ所属するの、うん、このチームが最後だと思うみたいな感じでアイドルやってるんだけど、なんかその姿勢とかもなんかめちゃくちゃ好き でビジュアルも超好みだし、
うん、
なんかねつい目で追っちゃう一人なんだよね、うん、であともう一人 人ね、うん、あの MV とか見てるとついついねあのその子ばっかり目で追っちゃう子がいて、
うん、
それがねあのチェウォンなんだよね。あのルセラフィムのリーダーやってる、そう韓国人のね、
うんうんうんうん、
子なんだけど、私の中ではど真ん中のアイドルっぽい、うん、あのスタイルとか顔立ちだなって思うんだけど、なんかね MV の時本当に魅力的なんだよね、
うん、
なんか表情の一つ一つとっても、なんか踊りのちょっとした仕草をとってもなんかすっごい魅力的で、ついね目でハッて追っちゃうの、なんか MV とか見てると。あとね、うん、歌がねめちゃくちゃうまいチェボ。
へえ、そうなんだ。いやなんか今こう写真をメンバーさん見てるけど、
はい、
こうさくらさんは10年ぐらい前に流行った女性誌の表紙って感じがする。
いやわかる、そうそうだよねなんかこういう感じのさ、ちょっとあのハーフっぽい顔立ちというか、うん、鼻がさクッて高めでさ、目パッて大きくて、うん、で割とあの、うんうんうん、綺麗めな雰囲気なんだよね本人は、
うん、
ただルセラフィンは結構かっこいい系だから、かっこいい格好とかも結構してるんだけど。
あ、なるほどね。じゃあちょっと意外だった。
あ、本当？
個人的にはガゼンカズハさんだったんですよ。
あー、カズハもいいよね。あとやっぱそのなんだろうもう体感というかさ、うん、やっぱ元バレリーナだから
そう、そこそこなんかだって三山さん結構バレエ好きじゃん。
めっちゃバレエ好きめちゃくちゃバレエ好き。カズハもだからもう私あの一番最初に言ったけどやっぱ箱推しだから、カズハももちろんすごい好きだし、やっぱあの曲によってはさもうカズハしか見えないみたいな曲もあるの。
あ、
もうこの MV もカズハしか見えんみたいなのがあったりするんだけどだからもう本当にみんな好きなんだよね本当にみんな好き。だからユンジンもあのウンチェも本当に大好きだし、うん、やっぱこのなんかこの MV だとなんかウンチェばっかり見ちゃうとか、あ、これだとなんかユンジンのこのなんかセクシーな表情ばっかり目で追っちゃうみたいな、うん、全員大好きなんだけど、あの新曲のねあのミニアルバムのあのスワンソングもね、カズハちゃんのあの振り付けが可愛いんだよね。足のやつこうやってクイッて、うんうん、クイッてやるやつとか本当に美しくて、
いや危ないんだよね。
あのね危ない、そう K-POP ハマるとさ、
いやもうマジ沼なんだよ
ガチ沼。あのね、私今までそもそも K-POP 含めアイドルにここまでハマったことあんまないのよ。ほんとそれこそ、うん、あのマメグぐらい、うんうんうん、あの中島めぐみさんっていうね、あの声優もやられてる、うんうん、あのマクロスフロンティアであの結構話題になった、まあ、可愛い女の子がいるんですけど、あの子にちょっとハマってたぐらいで、なんかがっつりアイドルにハマったことほんとなくて、嵐とかは結構好きで普通にあのテレビ番組あの追いかけてたりとか、ここまでハマったことほんとなくて、K-POP ねやばいよ、
うん、
あの公式からの供給が多すぎて秒で時間が解けてく。
公式からさ日常的な会話が出てくるじゃん、あれがやばい。
あれすごいよね。いやスタッフの数もさ相当いないとあそこまでの情報を出せないしさ、
うん、なんかそのメンバー本人たちがアイドルなんだけど、アイドルっていうだけじゃなくてこうかなりさ個人的なプライベートを切り売りしてるところがやばいんだよね。
そうね、でもね、うん、なんか自分も YouTube やってて思うんだけど、やっぱどれだけそのプライベートというか、うん、あの本来の自分、まあ、プライベートな自分とも言えるんだけど、本当の自分みたいなのをちゃんとしっかり切って出していけるかみたいなところってやっぱね結構大事だと思うんだよね。
ね、そこが沼の一つ。
そうそうそうそう、そうなの。なんかね作られたものだけだとなんかあ、よかったみたいな、ここありがとうございますみたいな顔をスッと、うん、ただプレゼントをいただいてそれをめでるって終わるんだけど、うん、やっぱその本人そのもの、うん、本来のその人みたいなのをこうポンポンポンって投げられると、なんかもうめでずにはいられないんだよねこっちは。
うん、やばいよね。いや本当に YouTube とかから出てくる情報量あまりに多いしね。
いやびっくりするよね、うん、本当に。なんかさもう関連動画がさ次から次へ出てくるの。なんかさ K-POP だとさ、なんかその KBS なんちゃらみたいな向こうのテレビのなんか公式チャンネルみたいなので、なんかその日の夜とかにさなんかパフォーマンスされたやつとかがさそのままポーンって動画で出てきたりとかして、うん、みたいな、この衣装かわいいみたいな感じでさ見てたらもうさどんどん時間が解けてくわけ。ほんとすごいよね。で日本のアーティストだとさそういうことってないじゃん。なんか私とかさ NHK の紅白でルセラハマったから、うん、あのルセラの NHK の紅白のやつまた見たいって思ってもさ見れないわけ、もうないのよ、
うんうんうんうん、
でもさ K-POP のさ子たちのさ韓国のそういうさなんか歌の祭典とかでやったやつはもういくらでも YouTube で見れるの。
すごいよね。
テレビ局の公式のやつとかでそうちゃんと見れるから、うん、ありがてえみたいな
ね、なんかちょっと前までジャニーズってその画像でも映像でも全部残しちゃダメだったじゃない、
うんうん、
それが K-POP って真逆なんだもん。すごい戦略だなって思う。
完全真逆だよね、うん、絶対こっちの方が今の社会には合ってる。
いや本当今の社会 YouTube の社会には合ってるよね。
いやそうなんだよね、うん、だからもう本当今はずっとルセラ聞いてる
なんかやっぱね K-POP って音楽のクオリティもめちゃくちゃ高いしバックミュージックとしても何気なく聴けるからどんだけでも聴いてられるよね。
いやそうなの。なんかね私あの作業中にね音楽聴くのめちゃくちゃ苦手で、あの今まで全然作業中音楽聴いてこなかったのね。あの川のせせらぎとかさなんか森のなんか鳥たちの鳴き声みたいなのでしか作業してなかったんだけど、私なぜかねルセラはね作業中聴けんだよね、うん、え怖って思ってなんで聴けんだろうみたいな。あのハマった当初の頃はもうビジュアル見たいっていう気持ちが強いから、うんうんうん、あの全然作業中聞けなかったらもうさミュージックビデオ流してミュージックビデオのもう細かいところここからここまでのなんかこの衣装のこの部分がみたいなみたいな感じでもう全然作業中聞いたりとかできなかったんだけど、最近はもう一旦そういう気持ちが落ち着いて、うんうん、ただルセラを浴びたいみたいな気持ちに今なってるから作業中なんかやってる時とかもこの辺でうん、うん、あのミュージックビデオとかいろいろ流してうーんって聞いてるんだけど聞けちゃうんだよね。
ちなみにじゃ あの流れで聞くけどさ、うん、どうやっていつも音楽聴いてんだろう、その機材とかそういう意味で。
そうね、あの家の中で聞くときは私あのイヤホンとかなるべくつけたくないから、ね、うん、今配信のひさいちゃんとのディスコードのやり取りで使ってるこのね iPad Pro 11インチのスピーカーで聞いてる、うんうん、このね、うん、iPad Pro のスピーカーがめちゃくちゃ質が高いのよ。
へ
もうねこの辺はあの iPad 系 の, あのすごいレビュー見ていただければわかると思うんだけど、 iPad Air とか無印とかと比べて iPad Pro ってね圧倒的にスピーカーの質が高くてすごい綺麗な音で聞けるんだよね。だから結構ね iPad のスピーカーで聞いてることが多いかな。あとはねあの外の騒音がどうしてもうるさいなみたいな時はこれね、このソニーの WH-1000X Mark5、このヘッドホンで聞いてることもあるにあるけど、もう圧倒的に9割5分ぐらい、うん、iPad Pro 11インチで家の中では音楽聞いてるかな、
うん、じゃあまああと寝る前とかそういうのはあんまり聞かないんだ。
寝る前はね、寝る前も聞いてるけど、うん、あの iPad Pro で聞いてるかな、うん、家の中でねイヤホン使うことはねほぼないかも。
あそうなんだ。
うん、
なんかサブスクとかを iPad で流すの？ YouTube をそのまま流してる？
ね、ルセラは結構ビジュアルもつまみたいなっていうのがあるからあの結構 YouTube でミュージックビデオを流すことが多いかな。
うん、
まあ、あと私あのねごめん、またちょっとあの好きな音楽の他のちょっとジャンルの話にちょっとジャンルの方に戻るんだけど、私ねあのクラシック結構好きなのよ。
あそうだよね。
そうクラシックすごい好きで、でクラシックに関してはこの iPad Pro で聞くこともまあまああるんだけど、割とその有名な指揮者のさ、うん、公演とか残ってたりするから、なんかそれをね映像と一緒に楽しむみたいなのもあるんだけど、クラシックの場合はねApple Music
ほう
のアプリで聞いた方が音がね、うん、ダントツに良くて、で iPhone のスピーカーも結構いいから、割と iPhone のスピーカーで聞くこともまあまああるかな。でクラシックはさ結構音がちっちゃめだからスピーカーだと物足りないなっていう時があるので、うんうんうん、まあ、そういう時はこのソニーのヘッドフォンを使ったりするか、あとはねめっちゃ音がいいこういうワイヤレスイヤホン系とかで結構聞くことが、まあ、あるけど、何気にね iPhone のスピーカーで聞いてることが多いかなって感じだね。
あそうなんだ。
うん、
ちなみにクラシックどんなの聞くの？
クラシックね、まあ、割と堂々のが好きなんだけど、一番好きなのがね、私ドビュッシーが一番好きで、ドビュッシーだけなぜか好きなんだよね。あのね、他にも好きなクラシックの作曲家いっぱいいるんだけど、その中でもドビュッシーだけちょっと異端というかなんで私こんなドビュッシー好きなんだろうみたいな。しかもドビュッシーの場合は交響曲よりもあのピアノ中心の曲の方が結構好きだったりとか、まあ、あとね普通にベートーベンとか好きだし割とねクラシックはね荘厳な感じの派手なやつが好き。
へ
ー、なんでかっていうと、実はこれちょっと理由があって、私あのクラシック音楽そのものも好きなんだけど、うん、あのね私昔フィギュアスケートがさめちゃくちゃ好きだったわけ。
そうだね、
そうそうでしょ、大学生の頃とかさもうフィギュアスケート超好き で、うん、でその中でも私とりわけアイスダンスって呼ばれる、うん、あの競技が好きだったんだけど、だからそのアイスダンスを見るためにあの CS 放送あの契約して、うん、であの全然解説とか実況もないあのアイスダンスの試合とかずっと見てたりしてたんだけどでアイスダンスも含めフィギュアスケートってめ ちゃくちゃクラシックの曲を使われるのよ、うんうんうんうん、で結構派手なこう踊り出したくなるような感じのものとかが多かったりするから、うんうんうん、その好きなスケーターが使ってたクラシックの曲とかよく聞いてたかな、うんうん、未だにねクラシックコンサート行く場合もあのスケーターのあのプログラム良かったよなあの曲やるんだみたいなしかも海外のめっちゃいい楽団のやつだ行こうっつって、うん、行くことが多いかな。
そっか、クラシックのコンサートもたまに行くよね宮山さん。
そう、私ねコンサートは多分クラシックのコンサートが一番行ってるかもしれない。
ほん、
結構こう好きで、ただね、クラシックのコンサートって一点ね、デメリットというか弱点というか、うんうん、あーって思うところがあって、チケット代がね、うん、超高いのよ。
あー高い
だ、なんかウィーンフィルとかさ、一番いい席で聴こうとするとやっぱ2万とかするから、
するするオペラ行くと5万とかするしね。
いやそうなので、クラシックさ、まあ、そもそも敷居が高いじゃん。え、クラシックコンサート聴きに行くのみたいな感じで、同世代の子とかだと多分だいぶ敷居が高い上に、それで1公演なんかその1万円から2万円の席で私見たいなって思うと、もう人を誘えないわけ。
確かに
だから本当に孤独な趣味行ったら全然寝るんだよ、寝ることもあるの、全然、うん、あ今ちょっと5分ぐらい寝てたやば全然あるんだけど、だとしてもやっぱりね、満足できる席で聞きたいなっていうのがあって、あとゴールデンウィークにさ、ラフォールジュールネっていう、
はいはいはい、
クラシックの祭典あるじゃん。
あれいいよね。
そう、毎年ねやってるやつで、あのラフォールジュールネだけは1公演のチケットの値段がめちゃくちゃ安いのよ。3000円とかでもさ、ね、買えるチケット結構あったりするから、それは高校時代のすごい音楽が好きなピアノやってた友達がいるんだけど、うん、その子と一緒にね結構行ったりとか、
うん、あ、宮山さんって楽器やったことはあるんだっけ。
楽器ね、小学生の頃に 1,2 年だけピアノ習ってたんだけど、
うん、
本当にね、まあ、才能がないっていうのももちろんそうなんだけど、さ、ピアノってさ当たり前なんだけど練習しなきゃいけないじゃんで私はねやっぱその練習しないと全く弾けないぐらいのタイプだし、そもそもねピアノあんまやりたくなかったの、
うん、
なんかその学童保育みたいなさところに行きたくなくて、私本当に集団活動が苦手だから、
うん、
なんかそういう学校が終わった後になんかここに行きなさいみたいな場所があったんだけど、それに行きたくないがゆえに、じゃあ他に習い事しなさいって言われて、じゃあピアノをやるかみたいな。その時一番仲良かった友達がピアノやってたから、じゃあピアノやるっつってピアノいやいや始めたっていうのもあり、全然上達したかったんだよね。なんか今本当にこの年齢になって思うと惜しいことしたなって、あの時からもう1週間に1回とかでもいいから、もう練習しなくてもいいから習っておけばなんかそこそこ今弾けてたのに、もったいないことしたなって思ってる。一応だからピアノは弾けるし、猫踏んじゃったとかも弾けるよ。ドレミファソラシドとかドレの剣がとか、今もうだいぶ忘れちゃったけどコードとかも覚えてたよ。 C とか。
えらいえらい、コード覚えてんのえらいな。
あのね、そこの教室がコードをねまず最初にしっかり覚えさせる教室だったのよ。だから本当にピアノ教室に行った時はもうコードを一瞬で弾けた。はい、ここ、はい、ここ、ここみたいなすぐできた。
あと聞きたいのがね、カラオケで歌う曲なんですかって質問来てたけど、今カラオケ行くのかなと思って。
あー、カラオケね全然行かない今。
うん、
なんかね行かなくなっちゃったね。学生時代さ、結構久井ちゃん一緒に行ったよねカラオケ。
いや、めちゃくちゃ行ったよね
ね、めっちゃ行ったよね今すごい私さらっとさ行ったよねみたいな感じ言ったけど正直めちゃくちゃ行ったよね
だって毎週火曜日秋葉原に行って
そう、
ラジオの収録見に行きつつも、うん、一緒になんかほぼカラオケ行ってたよ。
行ってたよね夏そう、カラオケ学生時代はあれほど行ってたのに、うん、大人になってから、社会人になってからは全くと言っていいほど行ってないけど、カラオケは行ってました学生時代、
うん、
でその時ね、よく歌った曲、なんか今更ひさいちゃんに言うのも一緒に行ってたから言うのもなんだけど、やっぱマクロスフロンティアをはじめとしたアニソンと宇多田ヒカルばっかり私は歌ってたっていう認識だけど、うん、合ってる
いやもう合ってる合ってる。あとは春日だよね
春日ごめん今ちょっともう懐かしすぎて胸がいっぱいになってるそう、鈴宮春日の憂鬱がね本当に好きで、私高校時代から原作含めもう本当に鈴宮春日にドハマりしてて、もう本当鈴宮春日オタクだったの私歌ってた、ゴッドノーズ何回歌った人生でってぐらい歌ってたいやでもね、若い頃は結構声がパーって伸びたけど、今本当にね多分カラオケ行ってない理由の一つが声が出ない昔ほど。
大丈夫、1ヶ月カラオケ行けばちゃんと戻るから。歌の確か全盛期50代とかだから。
あ、そうなの。え、脳みそと一緒じゃん
なんかね、私声楽習った時に確かそうやって言われた気がする。
へえ、すごいね。まあでも確かにオペラ歌手の人とか結構ね、あの 4,50 代の人とかでもめちゃくちゃいい声で歌うもんね。
うん、
そっか。じゃあ単純に歌う頻度が低くなっただけか。
そうそうそう、やっぱり腹筋、喉から音を出すのと腹筋とのこう、なんて言うんだろう、筋肉の使い方のところだと思うので、うんうん、
なるほどね。
慣れですよ、慣れ。
慣れか、確かにな。学生時代はさ、結構腹筋も縦に割れてたから、
お、
そう、そういうのもあったのかな。
あ、じゃあ3つ最後に、あのパッパッパッという感じでもいいので、はい、3つ質問するね。1つ目はね、あの好きな映画音楽、もしくは音楽が印象的な映画、一つお願いします。
え、やばい、いっぱいある。どうしよう、いっぱいあるな。じゃあ一番直近ので言うとブルージャイアント。
おー、あー、なるほどね。ジャズね。
そう、ジャズ、まあ、あれなんかもう映画音楽っていうか音楽映画なんだけど、うん、いや、めちゃくちゃいいのよね。私あのジャズもね割と好きなんだけど、でもジャズはね、あの久井ちゃんとかと比べたら私もう超にわかだから、あのあれなんだけど、もともとジャズにねハマったきっかけが、あの坂道のアポロンっていう作品がね。
懐かしい。
懐かしいよね。あの漫画私好きで読んでて、でアニメ化もされた作品なんだけど、うん、あれでね紹介された本当にあの堂々のさ、うん、あのジャズがすごい好きで、結構それを中心に聞いていたんだけど、そう、でも本当それぐらいだったんだよね。で久井ちゃんとかにちょっとあの誘ってもらってさ、ジャズ実際に生演奏聞きに行ったりとかして、うん、いいなみたいな、ジャズ結構好きかもみたいなぐらいで終わってたんだけど、そう、ブルージャイアントはね、なんかそれぐらいの超にわかなジャズファンの私にももうズバーンって響くような作品で、音楽がね本当にいいんだよね。上原ひろみさんっていう、うんうん、まあ、割と有名な日本のジャズアーティストの方がこのブルージャイアントのために曲をね、あの書き下ろしてるんだけど、これがねまた素晴らしいのよ。本当に作品ともマッチしてるし、これあの曲単体で見ても本当にあの非常にいい曲だなって、うん、もうにわかファンで恐縮だけどあのすごい思う感じでね、よかったな。このねブルージャイアントのサントラをめちゃくちゃ聴いてる。
おー、いいね。あと2つね、もう時間ないね。この曲聴くと気分が上がる、もしくはこのなんかしんどい時にこうしっとり聴きたい曲、この2曲を教えてください、う
ん、あー、まず私そんなにしんどくならないんだけど大前提としてそんなにしんどくならないんだけどテンション上げたいなっていう時に聴くのは、あのテイラー・スウィフトの、うん、Shake It Off。 歌詞もねいいんだよね。なんかテイラーがこう日頃言われてることに関してなんかうるせーみたいな感じで黙ってろみたいな感じで言ってるね感じの、結構あのテンポのいいノリのいい曲なんだけど、テイラー・スウィフト結構好きで聞くかな。特にあのちょっとテンション上げたいなみたいな時はこの Shake It Off をよく聞いてるかな。でね、しっとりしたい時はねあれ聞いてる、あの映画で採用された音楽なんだけど、あのリリー・シュシュのすべてっていうあの伝説的な作品があるんですよ。
なんか懐かしい名前。
懐かしいでしょ、うん、岩井俊二監督のリリー・シュシュのすべて。私あれ中学2年生の頃に見たんだけど、もう衝撃的すぎて。でそこで歌われているね曲があるんだけど、グライドっていう曲なんだけどね、このグライドはねなんかすっげーしっとりしたいなみたいな気持ちの時にね聞くとね、めちゃくちゃしっとりできる、うん、語彙力がなくて本当に恐縮なんだけどなんかねリリー・ジュシュのすべてがねすごい作品なのよ。本当にうつうつとしたあの少年少女たちの闇みたいなのを、うん、本当にね美しい映像とともに作り上げたすんごい作品なんだけど、やっぱその作品の雰囲気を思い出しながらこのグライドを聞くとね、すごいなんとも言えないエモーショナルなしっストーリーした気持ちになるんだよね。だからこれは割とよく聞くかな。でもなんかそんな落ち込んでる時にさらに落ち込みたいから聞くっていうよりかは、なんかこうしっとりエモーショナルな気持ちになりたいから聞くっていう方がちょっと強いかもしれない。
なるほどね。
そんな感じですね。ということで今回は音楽についていろいろ話してきましたが、いかがだったでしょうか。ちょっとですねルセラフィムのあたりで私ちょっと興奮しすぎちゃって何喋ったかあんまよく覚えてないんだけど大丈夫かなっていうような感じだったんですが、大丈夫だったでしょうかここまで長々とあの聞いていただき本当にありがとうございました。またですねちょっと次の動画は私一人なのか、また久井ちゃんがいるのか分かりませんが、再びですねまったり語っていけたらと思うので、見ていただけると嬉しいなと思います。ぜひあのチャンネル登録などもよろしくお願いします。ということで、深山と
久井でした。
バイバーイ。
バイバーイ。